ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
僕はですね、牧師の仕事もしてますけれども、これが本職ですけれども、また、傍らで、デザイナーとかね、さまざまな仕事をしながら、違う業界の人たち、また、代表の方々と話す機会が、結構あるんですけれども、よく、聞かれます。牧師って誰でもなれるのって聞かれるんですけどね、僕見てると牧師って誰でもなれるように感じるみたいです。ある意味嬉しいですけどね。いえいえいえ、牧師は選ばれなきゃいけないんですよって言うんですけどね。いやいや違います。牧師にはなるにはちゃんと、学校に行くんですって話すんです。で、僕はね、日本の学校、もあるんですけども、神様がアメリカに、送ってくれました。日本の、結構聖書学校が厳しいって聞きますからね。神様は深夜はここは合わないなと思ったんでしょうね。アメリカにポーンって投げてくれて、僕はアメリカの、聖書学校、英語で言えばバイブルカレッジって言いますけどね、そこに行きました。ある青年がそのバイブルカレッジ、聖書学校に行っていたんです。試験が近づいてきました。でも彼は全然勉強しなかったんです。そして、テストの時間になって、ずっと、見ていくと、大半は分からないわけですよね。そして今まで自分が得てきた知識を、こう再動員してこう答えるわけですけれども、完璧に分かるところは大体1割2割程度だったんです。他全然分からなかったんです。だからね、彼はね、その他の箇所に何て書いたかっていうと、神のみぞ知るって書いたんです。さあ、答案が入ってきました。なんと答案を見ると、点数のところに合格と不合格って書いてあるんです。で、よーく見ると、こう書いてあったんですって。神様は合格、あなたは不合格って。もちろん神様は、全てを知ってる、だから神様は合格、でも答えられなかったあなたは不合格って意味ですけれどもね。神様は、私たちの、この天地万物すべてを作られたからこそ、すべてをご存知なわけですよね。今日の箇所は ある、カップルが、そのカップルのすべてを見抜かれてしまったという、ところです。これはアナニアとサッピラという、人でしたけれどもね。さあ、今日の、それは、後半になるんですけども、前半はどういう箇所かというと、そのイエス・キリストの弟子たちを通してたくさんの人にイエス・キリストの福音が伝えられて、熱心に神様を求めていく人たちがたくさん起こされていくんですね。そして、その、全ての人に、その全ての人の上に大きな恵みがあった、こう書いてあるんです。今日の33節では、人たちに主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがその全てのものの上にあったって書いてあるんです。そしてその全ての人は、助け合って生活していた、こういうふうにも書いてありますね。今日の34節35節では、彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っているものはそれを売り代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従って各々に分け与えられたからであるって書いてあるんですよね。私たちが神様を知ると、まず自分自身を受け入れられるようになります、神様を、信じると、作者である神様、そして作品である自分、自分は素晴らしい存在として神様を作ってくれたんだ、そう見直すことができるからです。でもそれだけではなくて、自分を今度受け入れることができるようになると、自分たちの周りの人も受け入れられるようになります。自分をも素晴らしい存在として作ってくださった神様は、この私の隣にいる彼も、そして彼女も、そして自分の家族も素晴らしい存在として作ってくれたんだ、まさに今日の箇所でもそういうことが起きていたんです。そして教会の中では、人々の麗しい助け合い、そして支え合いが生まれていったわけですよね。そこで一人の人がクローズアップされていました。バルナバという人ですね。36節37節で、キプロス生まれのレビ人で、使徒たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて使徒たちの足元に置いたって書いてあるんです。 彼はですね、後に、この新約聖書の大半を書いたパウロという人物と一緒に伝道旅行を共にする、まあ、偉大な人ですよね。彼も、その畑を持っていたので、これを打って、そして人たちに対して、これをどうか使ってください、こういうふうにしてね、捧げたっていうことです。こんなふうにしてね、物を持っている人、少しね、その中でも裕福な人たちがね、捧げるのをよく観察していたカップルがいたんです。それがアナニアとサッピラだったんですよね。そして、おそらくですけども、こんな会話がなされていたんじゃないかなと思うんです、ね、旦那さんであるアナニアがサッピラに対して、おいサッピラ、なんかほら捧げている人がいるじゃないか、ね、なんかちょっと裕福な人たちはみんな捧げてるぞ、お人たちも感謝されてる、人たちに感謝されてる、また周りの人たちにも感謝されてる、おい俺たちもちょっとまあ余ってるから、ちょっと捧げてみないか。そしたらサッピラがね、いいわね、もしかしたらみんなによく言われるかもしれない、でもあなた全部はダメね、一部は取っておきましょうね、分かんないから、そうだよな、分かんないよな、じゃあ取っておこうね。そして、彼らもね、その2人は自分たちのものを売って一部を除いて人たちに捧げたわけですよね。でもここで捧げた人たちの中で、このアナニアとサッピラのことを見抜く人がいました。これがペテロでした。ペテロはこれは全部じゃないって気づいたんです。じゃあペテロはなぜ気づいたと思います？アナニアとサッピラの持ち物を全部把握していて、売ったものを把握していた、そしてその全額はこのペテロたちがいただいた分と合っていなかったからですか？もちろんそんなわけないんです。ペテロの内にいる聖霊なる神がペテロに対して語りかけたんです。そしてペテロはこう言ったんですね。今日の5章の3節で、アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか、ね、それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったものではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ、ってこう言ったんです。すると彼はそこで息絶えてしまう、ね、その後ペテロはその妻のサッピラにも同じように言います。全部か、全部です。そう言うとそのサッピラも息絶えてしまった、亡くなってしまったってことですよね。この出来事はね、当時もね、すごくショッキングな出来事だったんだと思います。だからこそこの使徒の働きを書いたルカもこれを記述したわけですよね。使徒の働きでは今まではイエス・キリストを、ね、信じる人がたくさん起こされました。最初は3000人の人が信じた、そして前回の箇所では5000人の人が信じた、たくさんの素晴らしい奇跡も起きてきました。今まで、ね、歩けなかった人が癒された、たくさんの奇跡が今まで起こされてきたんです。素晴らしいことが今まで起きてきたんです。いわば教会の歴史において光という部分です。でもルカはそれだけしか記述しないわけじゃなかったんですね。ちゃんと光もあって、そしてその光の影の部分もあったわけです。その影の部分もルカはここに記述して、そしてこれを読む私たちに、ね、何か語ろうとしているわけですよね。今日の場面はその光の裏側という場面ですよね。今日の状況を、ね、少しずつこう紐解いていきたいんですけれどもね、まず今日の箇所を見て、ね、こういう人が、いるんです。これは神の裁きです、ね、偽ったがゆえに裁きがこの二人に下ったんです。どうですか皆さん、ね、神様を欺いたから彼らは裁きにあった、神様に嘘をついたら神に打たれてしまう、もしこれがね現代にあったら来週ジーザスセンターに何人の人が来れるでしょうね、誰でも失敗するんですよ。神様こうですってこう誓うんです。でもねやっぱり誓ってもできないのが私たち人間の弱さですよ ね。もしこれが裁きだったら現代私たちも打たれてしまうんです、ね、でもねむしろ皆さん考えてみてください。ちょっと福音書に戻ってください。イエス・キリストの十字架を思い出してください。イエス・キリストの十字架は私たちと神様の間にあった隔てていた罪を罪の身代わりとなって十字架にかかって命を捧げてくれたんです。でもそれだけじゃなかったんです。私たちが受けるかもしれなかった呪いや私たちが受けるかもしれなかった死後の裁き、その全てもイエス・キリストは受けたんです。そして 何て言ったかというと、十字架上で完了したって言ったんです。完了した、これは私の上に全て降りかかった、だから私を信じる者はこれを受ける必要がない、 100% 受けない、こういう意味でイエス・キリストは完了したって言ったんです。だからこそこれはもう完了したものなので裁きではないんです、ね、むしろね、旧約聖書を見ると神の裁きが下るところはあるんです。例えばアブラハムの時代にソドムとゴモラという場所が滅ぼされました。この時には神様は必ず警告してます。何度も何度も警告しました、ね、またその以後もね、神様の裁きがあるときは神の裁きがあったと書いてあるんです。今回の箇所にはそんな言葉は書いてないんですね。じゃあこういう人はいるんです。アナニアとサピラはイエス・キリストを信じていなかったのかって、ね、アナニアとサピラですけれどもね、アナニアという人の名前の意味、これはね、主は恵み深いっていう意味なんです。サピラっていう、この奥さんの名前の意味は美しいっていう意味です。二人とも両親から素晴らしい名前をもらっていたんです、ね、そしてこの時にイエス・キリストの弟子たちと共にいたということは、彼らも熱心なクリスチャンだったんです、ね、今日の箇所を見るとペテロがアナニアに、そしてサッペラに話しに行くと彼らは息を引き取ったとあります。理由は分かりません。もしかしたら罪悪感のストレスかもしれません。何か分かりませんけれども、ここで息絶えてしまったわけですよね。何か彼らは亡くなってしまったわけです。でもこのことによって教会全体にですよ、今日の11節、5章の11節で、そして教会全体とこのことを聞いた全ての人たちとに非常な恐れが生じたって書いてあるんです。この恐れっていうのは敬虔の恐れです。敬う恐れですよね。だから皆が神に対してどのような心を持つべきか学ぶ機会にもなったということですよね。ではそもそもこのアナニアとサッピラという人たちは捧げなきゃいけなかったんですか？もちろん捧げる必要はなかったんです、ね、でも当時捧げる人はね、みんな心から喜びを持って捧げていたわけです。なぜかというと、これを何かこの人たちの働きに使ってほしい、そう思ったからです。でもアナニアとサッピラの動機は違います。おそらくね、彼らは多くの人が捧げられて、捧げた時にこれを感謝されていた、自分たちもその恩恵を受けたい、こう思ったんでしょうね。そしてアナニアとサピラは持ち物を売ってその一部を残してと書いてありますよね。この残すっていう意味はですね、この残すって言葉の意味は、まあ、言語はギリシャ語ですけれども、これはね、着服するっていう意味があった言葉なんです。つまり彼らは一部を残したのに全部は捧げましたよ、まあ、こうね偽ったわけですよね。でも人は見逃したかもしれないけれども、聖霊なる神は、ね、彼らの心を見逃さなかったわけです。イタリアのミラノを拠点に活躍しているデザインの設計事務所のサンタブロージュミラノっていうね、まあ、設計事務所 のコレクションの一つにですね、こんなものがあるんです。スライドお願いします。これですね、これ見てください。すごいでしょ。これガラス張り の家なんです。これ一つじゃないんです。いくつかあるうちのこれは一つなんですけどね。これ雪山に立ってるわけですよ、ね、床とかソファー以外は全部ガラスなんです。これねすごいなと、おそらくこれ山の中だったらね、野獣とかもいるわけですよ、ね、こうやって寄ってくるんじゃないかなと思ってね、それこうやって見えるわけです。皆さん、カーテンがない家って住んだことあります？僕一人暮らしね、日本でした時に一回カーテン買えなくて、カーテンない家に1週間ぐらい住んだんですけど、やばいんですよ。夏はね、朝日で起きます。もう4時ごろ起きちゃうんですよ。どうすんのかなと思ってね、どんな、これ本当に人住んでるのかなって、ね、まあ、コレクションの一つですからね。でもこの家のよ、この家ってもう全てからこう見えるわけですよ。でも日本にこういうガラス張りっていうか透明のトイレあるの知ってます？ロックするとパッってね、見えなくなる。ちょっと気持ち悪いですけどね、あんま入りたくないですけどね。このね、家のように 私たちの心は神様全部お見通しなわけです、ね、あのアナニアとサッピラもね、人々の目はすり抜けることができたんですけれども、ね、神様の目はすり抜けることができなかったわけですよね。もう神様の目から見たら私たちの心ってこんな感じだったんです。アナニアとサッピラは人々にからね、おそらくちょっと称賛されたんでしょうね。あんなたくさんのものを売ったんですか、素晴らしいですね。でもアナニアとサピラの心の中にはその彼らの思いがあったわけです。偽りの心があったわけです。神様には、ね、全てが見えていたんですよね。あの旧約聖書にも、ね、こんな言葉があるんです。第一サムエルの言葉ですけれども、この言葉は、偉大な王であったダビデが神様に選ばれる時の言葉なんですけれども、この時ダビデの父エッサイという人がね、あの預言者のサムエルに呼ばれます。で神様がこの、ね、エッサイという人 の、 その、ね、子孫にこれからイスラエルの王になる偉大なものがいるってこう言ったんです。そしてそのエッサイさんはたくさんの息子たちを連れてたわけですよね。その時に、まあ、ふさわしいと思われる体格、ね、また、まあ、なんか容姿の人、みんなお兄さんたち連れてったわけです。でもサムエルはこう違う。神様はね、こうサムエルに語って、サムエルは、あ、違いますね、この人でもないですね、神様はこの人じゃないって言ってますってこう言ったわけですよね。そして第一サムエルの16章の6節から7節でこう言ったんです。こういう言葉があるんですね。彼らが来た時サムエルはエリアブ、これはダビデのお兄さんですね、エリアブを見て、確かに主の前で油注がれるものだと思ったって書いてあるんです。サムエルはこのエリアブを見たときに、素晴らしい王様になるようなそんな容姿だ、ね、彼がおそらく王になるだろう、そう思ったって書いてあるんです。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や、背の高さを見てはならない、ね、見かけで判断しちゃいけない、私は彼を退けている、人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見るって言ったんです。これはね、私たちにも言えることですね。私たちの心もあんな家のようにね、ガラス張りの家のように神様には全部見透かされているわけです、ね。私たちがね、神様に祈るときに皆さんどんな心ですか。皆さんはさっきね、賛美歌いましたけどもね、賛美を歌うときに、これ賛美は神様のね、歌ですけれども、どんな心で歌ってますか。また神様に何かを捧げるときにどんな心でしょうかね、賛美をね、私たちが歌うときに素晴らしい声だから神様は喜ぶんですか。そうじゃないですよね。私たちが祈るときに、昨日は10分だった、今日は30分、いや1時間、これから2時間祈らなきゃ、長く祈るから神様は喜ぶんですか。違うんです、ね、じゃあ例えば捧げるもの、何か献金が1000円から1万円に変わった、1万円から5万円に変わった、それが多くなったから神様は喜ぶんですか。それも違うんです。神様は私たちの心を喜ぶんです。それに伴ったものを喜ぶわけですよね。だからこそ、ね、私たちは、ね、この箇所から、ね、私たちは神様の心を、ね、喜ばせているか、心を、ね、もう一度見張る、ね、必要があるということを、ね、学ぶことができると思います。さて今日の箇所はアナニアとサッピラのこの出来事、これ直接的にはこのアナニアとサッピラが原因でしたよね。でも今回は実は背後で働いていた、大きな力があったんです。これは悪魔、またサタンと、ね、呼ばれる力ですよね。なぜかというと、ペテロがアナニアに対して、どうしてあなたはサタンに心を奪われと言っているからです。このね、悪魔とかサタンという意味は、敵対者とか妨げるものとか、これは訴えるものという意味があるんです。だから神様に対して敵対するものですよね。また神様のもとに行くものをどうにかして妨げる存在です、ね、そして人間の罪とか、ね、至らなさをこう訴えてくるんです。で、さまざまな方法を通して神様のもとに行かない方がいいよと、ね、こう神様のもとに行かないようにする存在ですよね。でもこう悪魔って目に見えないんです。でも今日の箇所を見ると、確かに働いているということが分かりますよね。そして、神様の祝福がある場所、 今日の箇所だって人たちによってたくさんの祝福があり恵みがあったんです。そこをね、何とかして引き裂きたくてしょうがないんです、ね、だから神様の祝福ある場所に悪魔はねこう、やってきて、来てね引き裂こうとするわけですよね。そして悪魔はね、人間は悪魔に絶対勝てないです。なぜかというと人間の歴史の中で悪魔ずっと働いてるんです。創世記の一番最初見てください。アダムとエヴァが失敗した時にどうやって失敗したかというとこの悪魔が支えたんです。だから悪魔は人間の弱さを分かってるんです、ね、でも大丈夫です。神様がいれば私たちのね神様がね助けてくれるからですよね。でもね、それぐらいずっと悪魔はね歴史の中で人間ありとあらゆるタイプの人間を知っているわけですよね。だから人間の弱さを知ってるわけです。でもその人間の弱さの一つ、これがね今日のアナニアとサピアにあったプライドっていうやつですよね。悪魔はこのプライドにつけ込んでくるんです。ナルニア物語で皆さんご存知ですよね。その著者である C.S. ルイスって人が、いらっしゃいます、ね、この方は悪魔の手紙という本も書いてるんです。このね、この悪魔の手紙ってこの内容はですよ、ざっくばらんに言うとこうです。引退した悪魔がですよ、悪魔ですよね、引退した悪魔が若い悪魔に助言をしているっていうものなんです。でどうやって助言しているかっていうとこうです。人間の目を神から人間に向けるってことなんです。興味深いですよね。なぜだか分かります？人間は、ね、神様のもとにこう目が向いていると神様いつも見上げてるんです。でもね、こうひとたびこう人間が人に目が向くとね、今度は人間と人間を比べ出すんです。自分と相手、自分と誰かを比べ出すんです。そうするとね、だんだんだんだんこうプライドの目がだんだんだんだん出てくるんです。自分はよく思われたい、ね、自分はこう思われたい、ね、例えば相手は自分よりも素晴らしい、自分よりもいい仕事についてるとかね、だんだんと人と比べるんです。そうするとね、このプライドの目が出てくるとね、悪魔が支えてくるんです、ね、そうするとお前の方がダメじゃないかとかね、お前は神様に喜ばれてないよ、教会なんて行かない方がいいよ、あの人とはもう縁を切った方がいいよとかね、神様はお前を愛してないよでね、神様と正反対の言葉をこう支えてくるわけですよね。そんな声に私たちはね耳を貸してはいけないわけですけれども、アナニアとサッピラ、この二人はねこの悪魔のささやきに耳を貸してしまったんです、ね、そうか、私のものを打って、そしてみんなによく思われたい、ね、でもね、箴言の8章の13節では、私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎むって書いてあるんです、ね、神様はねこういう心を憎むよ。でもヤコブの4章の6節、しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる、ね、こう書いてあるんですよね。だから私たちはね、この私たちのこのプライドがねこうちょこちょこってくすぐられた時はどうすべきだと思います、ね、さっきの悪魔の手紙の逆です。人に向いている目を神様に向ければいいんです。神様、あなたは私にどんな人生を与えているんですか。神様、私はどんな素晴らしい計画を与えているんですか。次に私がすべきことは何ですか。あの人はこれをしています、あの人はこの仕事をしています、あの人はこんな家庭を持っています、私に与えられた素晴らしい計画は何ですか。こうね、神様に目を向けるべきです。そしてね、その時にね、いつも神様は私たちにこう語ってくれるんです。私の愛する子、ね、私はあなたを喜ぶよ、あなたは私の目に高価でたっとい、ね、こう言ってくれるわけですよね。だから私たちは、あ、そうか、今のままでいいんだ、ね、だからこそ何か私たちの心がくすぐられた時には、ささやかれた時には神様を見上げるべきですよね。アメリカにね、世界最大のスーパーマーケットと言われる、アメリカの、ね、スーパーの大手ウォールマートっていう、大きい、ね、これスーパーがあります。僕も、ね、アメリカに行った時お世話になりましたけれどもね、これを、ね、1台で、築き上げたのがこのサム・ウォルトンっていう人なんですね。で、少し前です、1985年にアメリカのフォーブス氏は全米一の金持ち として彼の名前を報じたんです。するとね、たちまちレポーターとかカメラマンが彼の家に押し寄せたんです。全米一お金を持ってる人、裕福な人っていうのはどういう生活をしているんだろう、ね、そして彼らがこう押し寄せたわけですよね。そうするとね、彼の生活は至ってシンプルな生活だったんですって。彼はね、古ぼけた小型トラックに乗って、そしてウォールマートって書いてあるね、このロゴ入りのね、キャップをかぶって、そして普通の人と全く変わらない生活をしていたんですって。でその時ね、彼はこう語ったんですって。私はヨットを買いたいとか島を丸ごと所有したいなどと思ったことは一度もありません。皆さんあります？ヨットを所有したい、島を所有したい、買いたいって思ったことあります？あのね、サム・ウォルトンは所有できたからですよ、こう言ったんですよ、ね、僕も思ったことないです、島買いたいなんて。サム・ウォルトンは島を買おうと思えば買うこともできたんです。ヨットなんて買うことなんて簡単だったんです、ね、でも思ったことは一度もないんです、こう言ったんです。そしてね、こうした見栄や欲望が多くの好調だった企業をダメにしてきたんです、こう語ったんですって。ね、たくさんの今までも経営者を見た、ね、そこで、たくさんさまざまな使い方をしてきて自分の人生の身の振りを、ね、無謀にしていた人もいた。でもそういう人たちはいつも身を滅ぼし、その会社を、ね、倒れさせてしまったからですよね。そういう人たちを見ていたからです。そしてこの、ね、サム・ウォルトンさんはクリスチャンです。で彼の、ね、一つの考えはサーバントリーダーシップですこれはね、人に使え、神に使えるっていうリーダーシップです。リーダーはね、このピラミッドの頂点に立つ、こういうリーダーシップじゃない。私はその経営者として、その全ての人に使いたい。そして私はいつも神に使いたい。こういうね、へりくだった人だったんですよね。彼はね、多くの企業が倒れていくのを目の当たりにしていた。そしてね、そこで邪魔だったのが必要以上に抱く欲や願いだったとこう分かったんですって。だからこそね、いつも彼は自分の足元を見て、そして自分に与えられた神様の計画に、まあ、フォーカスしていたわけですよね。私たちはね、何か、問題があると神様を見上げます。神様に祈ります。神様どうか助けてください。でもね、そんな時だけじゃないですよね。私たちが何か素晴らしいことがあった時、この時にも神様に感謝すべきなんです。何か自分が、ね、成功した時ってね、あ、自分で素晴らしいなと思いがちなんです。でもね、その全てを与えてくださっているのは神様なんですよね。だからこそいつも私たちは神様の前にね、へりくだった思いを持つべきです。その時にね、大丈夫です、神様がいつも私たちの恵みを与えてくださるからですよね。さあ、今週も神様、にね、目を向けて、そしていつもね、神様の恵みと祝福をね、待ち望み、そしてね、神様の前にへりくだった歩みをしていきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を素晴らしい存在として作ってくださり感謝します。そして私たちの人生の上に最善を成してくださる素晴らしい神様であることを感謝します。神様、どんな時にもあなたを見上げます。私たちの心を見透かされる神様、どうか私たちがあなたの前にもう一度あなたへの、素直な思いで、へりくだった思いで、賛美、祈り、そういうものを捧げることができますように、どうかもう一度私たちの心を原点に戻してください。神様、あなたは素晴らしい方です。神様、あなたは栄光がある方です。神様、ありがとうございます。神様、あなたに感謝捧げます。どうか私たち一人一人をあなたが今週も導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。それぞれで、しばらくの間祈る時間を持ちましょう。